空き家対策ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りします。さあ、今月もメンバー3人の方勢ぞろいです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ナゴミズムの川島優太さんです。前田プランニングオフィスの前田聡さんです。はい、す。そしてオフィス関西の西田康夫さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。はい、いや、川島さん、この前の城下町シンポジウムの終わりの挨拶はお見事でした。は
い、ありがとうございます。
いや、正直言ってこんなにきちんと挨拶ができる人だったんだとか。
カンペ書きましたから
。いやいや、カンペあるなしに関わらず、あれはとってもいい、わかりやすく端的で、なおかつ気持ちのこもった挨拶でした。
ありがとうございます。そう言っていただけるとと
ても良かったです。
それに向かって、皆さん実践しないと意味ないですよっていう話なんで、持続可能なことを皆さん取り組んでいきましょうっていう話だと思いますんで、
とってもいい挨拶でした。はい、YouTube で見られますので、そこだけ見ろっつったら難しいですけど、
全城高岡、全部の全に、お城の城に、
全国城下町だから、
全城高岡っていうアカウントありますんで、そちらから8時間くらいの YouTube ライブの配信の様子見れます。私メインフォーラムの方からちょっと
8時間
すごいっすよね。すごい試みやなと思いながら、高岡青年会議所やったなと思いながら、
途中途中で切れるんでしょ。
はい、いや、もう丸々一本
でも、飽きたら途中でやめて、
切っていただく。そこはもう YouTube の、ご覧いただいてる方のご自由ですので。
そう、私出てるだけで2時間ありますから。
そうなんですね。はい、もうさんにもご協力いただいて本当すごいことになってます。
いえいえ、
はい、ありがとうございます。
大変楽しくさせていただきました。はい、ありがとうございました。はい、さあ、じゃあ本題に戻ります。失礼しました。まずは前田さんから近況を教えてください。
我々このほら、空き家対策の、自分のセミナーやったりとか、個別相談とかやっておるんですけども、我々以外でもね、例えばいろんな、特に最近なんか私の知り合いが、不動産鑑定士の方とか、政法系で、相続関係という方がセミナーやっぱりやってるんですよ。ただ絶対的に我々負けないというか、この情熱を持ってやってるというのは、我々宅建業者として毎日空き家を戦っているというか、実際問題、この空き家を売ったりとか、いろんなお客様の生のね、こう悩み事とか、それを聞いたりしているから、自信持って、話できるんじゃないかなっていうような感じします。で、今朝もね、一見今日ちょうど空き家の片付けも入ってるんですよ。
そう、朝フェイスブック見てたら、もう不思議にもう朝早
い
ら
っしゃって、不思議の、国部というところで、今日は家の片付け、荒木翔会さんが入ってます。非常に廊下からね、明治出てくるんです。荒木さんが入ってます。はい、でこれ終わりましたら、来週ぐらいに今度会員清掃をして、それから販売開始っていう感じですね。はい、それからその後が、伏木の本町に行きまして、
町中の方ですね。
はい、ちょうど喧嘩山引き回して、時々なんか雨で壊したりとかしたりするところ、
通り狭いですからね、しょうがない。
ちょうど、その今売り出してるのは反対側の家、私建てた家なんですよ。
あ、そうですか。
で、時々なんか今年も雨で直してくださいっていうことでね、保険入ってますから大丈夫ですよってことでね、直しに行ったってあるんですよね。で、ちょうどそのお家も、片付け終わったんですけども、庭、鉢植け、鉢植け、あるんですよね。鉢植えがね、非常に綺麗なんですよ。で、これは亡くなられた、お父様が、大事にされたものですから、で、これ片付けようかなと思ったんですけども、これ売れるまで、これ私管理しようかなっていうね。鉢植え4つくらい並んでます。
あ、じゃあ鉢植えは置いたまんまなんだ。
そうですね。その方が建物自身もなんかこう生き生きとしますし。
そうかそうか、空き家感覚よりもなんか、まだ住んでおられるような感じもあるから、
で、結局ね、その生活臭が出てしまうと空き家っていうのはやっぱり引いてしまわれるので、だ、生活感は多少あってもいいと思うので、例えばその花があったりとか、鉢植え残したままというね、 方がいいんじゃないかなと思います。
定期的により見に行かなきゃいけなくなりますね。
そうですね。それもね、これね、実際にこの空き家の管理とか販売に携わってると、はい、体験することなんですけども行くと声かかるんですよ。
ああそうかそうか。
行くとね、でいやいやいや、まだ売れないのとかね、頑張ってねとか。
本当だ本当だ。近所の人も結構気にしたりしますからね。
三軒隣の方が、いや実はおらずく売ってるんけとかね、
はい、
いう話も頻繁にあります。
欲しい融資と知っとるよとかいう話まで出てくればね、締めたもんですからね。
でちょうどそのお向かいさんが私だった家なんで、いや向かいにこう一軒出たけど、どうって今話をね、したいなって思っております。で今ね、空き家関係のこれ例えば販売とかいろんなコンサルティングとかやってますけども、全て県外の方なんですよね。
は
あ。東京所沢、今度柏市の方と打ち合わせします。
いやついさっきも高中志向さんのコーナーで、五来さんっていう、東京の広報関係の仕事しておられる方が、今回クラフト市場町の、ネット配信のお手伝いに来ておられて、2週間高岡にいて、でもう何年も前からお手伝いしてるんで、いい町ですよって言われるから、このあと30分ほど待っとったら前田さんいう人来るから、この人から空き家かもらったらどうと、もらったらって話で、安い空き家紹介してもらって買ったらどうって言うとったぐらい、
はい、
で年にやっぱり何回も来られて、それぐらいだったら宿代よりも家買った方が早いんじゃないのって。
そういう正解ですよ。で今最近ね、こう自分賃貸っていうことを使ってまして、要するにその賃貸住宅に入って家賃7万払うんであれば、
はいはい、
とりあえず自分で家を買ってしまって、それ賃貸にすればいい。
で
それでね、賃貸で例えば今135万という物件あるんですけど、これ3年ぐらい元取れるわけですよ。
ああそうですね。
3年間家賃払ったつもりで返済かけてって、で途中でそれをその販売するなり自分でもっと賃貸で貸せばいいんですよね。でそうすることによって何がいいかと言いましたら、皆さん次の住みかとか夢のマイホームと思うから力入りすぎるんですよ。でアフターコーナーの場合は軽く家って住めればいい。どっちみち将来ね、施設に入るときはトランク2つ持ってって、3畳場しかもらえないんだから、であれば、ノマド族で、ミニマリストじゃないんですけども、そのいろんなものを持たないって生活よりもなるべくシンプルにしてしまって、で外に出て楽しむとか、いう形のものですよね。
まあ寝に行くだけっていう。
そうですね、
はい。まあ水が、水道が出て、電気がついて、雨漏りがなければ OK という。
そうなんですよ、
割り切った考えも OK、
まあそういうふうになってくるとね、川島さんの専門っていうか、生前整理であるとか、片付け、片付けから空き家に対する発想っていうところもあるんですけども、でとにかくね、その我々やってるのは毎日毎日実務で、正直本当にもう空き家と戦ってます、で今もお一方相談あるのが、昔から私若かりし頃からいつも通ってたスナックのマスター亡くなられたんですよ、で、奥様、ご妻さんなんですけどね、から相談を受けまして、どうすりゃいいか全然わからんからビンちゃん助けてって話でね、電話がかかってきて、行って今お話しております。
それ結局関係分かる人いないですよ、
結局ね、ちょっと多少こう家庭的に複雑なところあるんですけども、出口はもう売るしかないのかなっていうね。
なるほど。
で売るためには銀行と対決しなきゃいけない。銀行と対決どうしようかっていうね。銀行も一生懸命やってるんですけど、銀行解決できない。で延滞しないのに任意売却で値段下げてくれとも言えないんで、ここはもう銀行と話して、例えばじゃあ私が買い取りするから値段を圧縮できんかと。
なるほど。
どっちみち銀行のプロパーの融資じゃなくって、昔の住宅金融公庫のものだから、利益書の拡大じゃないのっていうね。ちょっと銀行さんと
茶の道は蛇ですね。
お話してという。で今取り留めのない話をしてますけども、空き家対策とか空き家どうのこうのっていう中で実務的な話がたくさんあるってことを言いたかったんですよ。片付けやります、から解体もやります、 それから今日ちょうどね、そこの奥様がその国分の明けなんですけども、うん、今県が今帰られてるようですね。で、水どうすればいいんですか、止めてもいいですか、電気どうすればいいんですかって言うから、
確かに
オプションで空き家管理で掃除するんであれば水は、止めないでほしいと、うんうんうん、でただ、空き家管理はしないにしても電気は通してください、うん、何ですかって言うから、いや夕方5時にお客さんがないといけないから暗いんで電気だけつけといてもらえますかって、
それ懐中電灯で通るわけにいかないですもんね、
うん、そうなんですよ。お客さんって突然電話かかって、うん、これも実際やってるから言えるんだけど、実際電話かかってきて6時半くらいならば仕事終わっていけるんだけど、そんな遅い時間から大丈夫ですかとかね、で日曜日でも大丈夫ですか、お宅日曜日休んでるんじゃないですかっていうね、まあ我々は、まあ、だからあれですね、晩であろうと日曜日であろうとお客様に合わせて行動しています。で明日ですね、明日もね、6時半にお一方ご案内するんですけど、そこはちょうど掃除してましたんで、電気入ってるんです。で、ラッキーでね、ご案内できるというのもあります。
実務やってないとわからないことは多いですよね。
わからんです、本当にわからんですね、うん、でもう本当に例えば専門の分野があって、ついに空き家を絡めて、うん、なんかお話するっていうことになると、極論すると私がまあ話聞くと、あ、ここの部分参考になるけど、ここも全然やっぱり実務やってない人なんだな、うんうん、薄っぺらいなっていう思う線もありますよね。
そうですよね、
はい、
毎回現物を扱ってこそ分かることはたくさんありますからね、う
ん、あ、たくさんありますよ、
はい、さあ、それじゃあ代わって西田さんいかがでしょうか。
はい、先週の日曜日18日に我々の空き家セミナー、はい、コナミの方でやらせていただいたんですけども、まあ、大体15名ほどの方、まあ、ちょうどコロナで密にならない程度のちょうどいい感じ の、うんうんうん、お客さんだったんですけども、でその中で私のはまた例 の、 空き家のエンディングの住まいのエンディングノートの方のお話をさせていただいて、はいはい、でただその例えばその地盤、住所と地盤の違いとか言われても多分ピンとこんでしょうから、実は私の今年 の、 固定資産税の通知書を付しまして、もう個人情報ですけどでここはこうな、ここを見てくださいねとか、地盤とここに書いてあるんですよとか、
やっぱそういう具体的な例見せないとわからないですよね。
まあ、ただ市町村によって形式が多少違うので、あ、まあ、当然私は高岡市の、はい、書類とか通知書だったのですけども、で、まあ、地盤と住所こういうふうに違いますし、ここに築年とか全部書いてありますし、登記してある内もこれ見て分かりますんで、うん、ということで説明していただいさせていただいて、であとまた例によって固定資産税払っとるから権利あるとは思わんといてくださいねというお話もさせていただいて、ちゃんと権利が、登記がちゃんとできてるかどうかもちゃんと分かりますんで、はい、そこもちゃんとチェックしてくださいということで、この、住まいのエンディングノートをちょっと一回埋めてみていただいたかがでしょうかということで、ちょっとなかなかその場で書いていただく時間はないもんですから、ご説明だけしてあとはやっていただいた上で、もし分かんないところがあればまたお問い合わせくださいということで、お話しさせていただきましたので、
でも下手すると 2,3 ページ目からもう書けなくなっちゃう
んです
から
ね。そうですね、そうなんです、多分何を書いていいか分からないとか、うんうん、何見ればいいがみたいな話になると思いますんで、そうですね、なので、まあ、とりあえずその不動産売買するときも必ずチェックするんですけど、その固定産税の通知書、はい、毎年4月の頭に不動産をお持ちの方は各市町村から送られてくると思うんですけども、それは皆さん結構振り込みになっとる人は金額だけ見て、あ、もう祝いで、すぐ捨てられる方あるんですけども、まあ、それはなるべく取っといていただいて、何かあった時にそれを見ていただくということが、ご自分のためになりますよということでお話しさせていただきましたね、はい、
その家を査定したり分析するときに、うん、固定資産税の納入通知書があれば、はいはい、ほぼ全てのことが分かるんですよ。ですから査定するときに持ってきてほしいっていうのは固定資産税の納入通知書、それからこれほとんどないんですけども、建築確認通知書、検査事務所、
は
あ、これだけあればその場で大概査定できます。
へ
で、お客さん中にはね、その固定資産税の納入通知書を持ってきて、それ見て逆算して安い値段つけるかじゃないわけって方もおられるんですよ
なるほど、
ね、そうではなくって、 それを見て、今西田言ってましたけども、その登記がしてあるないとか細かい情報が全部わかるんで、我々にとってはあの宝の山なんですよね。でしかも家壊したら、税金が6倍になりますよっていうことの計算根拠でもあるんで、課税標準と それから固定資産税の評価が安くなってね、
そうか、更地にした場合の、はい、計算もできると、
はい、うん、でその場合6倍になりませんよって、嘘でしょ6倍って言ってましたよってね、あの、いやいや、そうじゃなくって、こう計算、こういうふうに計算すれば分かりますよっていう、そういう情報が全部あるんで、あのこれは本当にね、あの査税するときに家から準備くださいって言ってますけども、あの、いや、うち全部銀行口座振り替えなんで取ってありませんっていうか結構あるんですよね。取っといてほしいです、ね、特に売るときは
だそうです、皆さん、
はい、
はい、さあ、それでは、今度は川島さんいかがでしょう。
はい、18日のセミナーの方では、はい、まあ、私、片付けとか解体の方を担当してまして、今回も生前整理とか遺品整理とかの、まあ、片付けしましょうよっていうようなお話をしました、うん、はい、これ、まあ、やんないと前に進まないよっていう話なので、うん、まあ、それを、まあ、やっぱり、まあ、あの空き家の中の片付けも、まあ、しないといけないですけども、まあ、その前に自分の身の回り片付けないと、あのね、あの生き方も定まらないよっていうような形で、うん、あのいつも締めくくってますというところですかね。
だけど、あの、やっぱ捨てられないという方がかなりいらっしゃるんじゃないですか。
まあ、やと思います、うん、やっぱりね、なかなかもったいないとかあると思うんですけども、やっぱり思い切って捨てましょうって何を言えばいいですかね。そうですね、うん、そうですね、
うん、いや、まさか人に捨ててもらうわけにいかないから ね、 あ、まあ、ね、大事なものまで捨てられたら困るっていうか、でも、まあ、それいちいち聞かれると、あ、これも大事、これも大事ってことにな
ってしまうはないですよね、やっぱりね、
まあ、だから、まあ、捨てなくちゃいけないものというよりはどうしても取っときたいもの、
そう、あ、そうですね、
逆の見方も一つありかなと思うんですよね。
いるものっていうのを何なのかっていうのをはっきりさせて、うん、それを取り除いたもの、あとはいらないもの、空き家に関してはもう、あの、残ってるものはいらないものっていう、まあ、あの感じで、
あと、そうですね、うちの母親なんかもそうなんですけど、いつか使うからとかね、
あ、そこなんですよね。
そこで取っとく人も多いんで、
いつか使わないんですよね。本当そう、使わないんですよ、使わないと思うんで、
いつかはもう永久に
ないんですよ、ね、本当そう思います。
よく、あの、ほら、なんか遺品整理じゃないや、着物を買い取りのところで、はい、もう5年着なかったらもう二度と着ないよみたいな、
あ、ね、
いうこと言ってますけど、あれは大体心理をついてますよね。はい、
あの、なんか、あの、お宝鑑定団の方とか、まあ、そういう、なんていうんですか、買い取り業者さんとか着物とかの話になると、やっぱり、なんか、この間もテレビで見てたら、やっぱり大正ロマンとかの大正時代のね、着物の生地とかなら、やっぱり、あの、やっぱりニーズがあるから、高く買い取るとかっていう話だと思うので、
それはね、あの、需要と供給が折り合ってるかどうかだけですからね。
やっぱり、あの、なんていうんですか、その、大量に作られた着物とか、もう最近のものだとやっぱり、あの、基本的に買い取りしないっていうパターンの方が多いので、はい、そういう、あの、案件を何回も見てます。はい、
あの、生前整理と同時にね、こお宝鑑定ってあるんですよ。お宝鑑定ね、先週が2件、今週1件なんですよ。はで、信頼を受ける、要するにその買い取り業者さん、あの、富山県では1社しか、そこしか使わないこと言ってますけども、あの、一瞬話聞いてて面白いですね。まずね、贈答品はまずお金にならない。はい、大和の放送紙に組んでるとダメですね、まずね。から掛け軸、掛け軸は芯がプラスチックはまず見るまでもなく、
なるほど、
価値がない。じゃあ何が価値があるかというと、あの、昔のね、銀行のもう本当にグッズとかフィギュアみたいなものとか、結構そのお金するんですよ、ね、
そうなの。
そうですね、富山産業銀行のね、あの、なんかプラスチックのお人形さんとかね、取ってもらいました。
そこまで遡らないといけないんだ。
あの、いやいや、あの、レアなもので欲しいものは買うんです。
ええ、これも需要と供給なんですね。
あの、単数 100% ダメです。単数欲しい人誰もいませんし。からこの前も、あの、いや、あの、あの、座卓がね、国産の重いで、ああ、もうダメダメダメって、買うとき高かったらダメダメダメで、絶対持っててくれんかなって話ですね。
時代ですよね。
時代なんですね。
結構見てると面白いですね。 この前、鑑定していただいて、金が結構多かったんで、30万くらいになりました。
なるほど。
これ意外なところは全部ゴミにするんで、
でもちょっとしたところでも金製品とかありますからね、
意外に頼むと、ゴミ捨て代くれって言います。そういう業者もいるんで、気をつけられた方がいいと思います。
うちのお袋の18金のメガネがどこ行ってるかわからないんですよね、まあ今更出してもしょうがないんですけれども、今金がねいい値段してますから。
そう
ですね、もう鶴から何から18金だったんで、それなりの値段はするだろうなと思うんですけど、まあわからないもん、多分あれ売ったりしたら絶対化けて出てこられるから、やりたくないですけれども、どっかにしまってあるんですよ、息子は知らないんですよでそのうちに私もいなくなると、もう次の世代が全部一斉に捨てちゃって何が何だか分からなくなるんだけど、まあ物はそんなもんだろうなと思っております。あ、じゃあコマーシャルいきます、はい。